それでは、歴代志第1、16章、11節をお読みいたします。主とその道からを尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。それでは今日は、千佳子さんに証と分かち合いをお願いいたします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、まずこの聖書箇所、英語で 読みますね。短いので。はい。で、英語では、1st Chronicles の 16:11。Seek the Lord and His strength. Seek His face continually. で、この、主を求め、主の力を求め、常に主の御顔を求めよう。本当にそのままなんですけれども、この主を求め、Seek the Lord、 主の力を求め、Seek His strength。で、常に、その常にが強調なんですけど、主の身顔を求めよう。Seek His face continually。なんですけれども、で、この、聖書箇所は、その聖句はダビデの王が、なんて言うんだろう。契約の箱をエルサレムに迎えた後に神様に感謝をさ、あの、捧げる歌の中に出てきてるそうです。まあ、私は歴史の方もあんまりよくわからないんですが、この箇所はその理由で選んだわけではなくて、まあ、本当に、まあそれも大切なんですけれども、本当に、この聖書箇所は多分2週間前かな、私いつ毎、あの毎日そのバイブルアップを使って、私はそれで毎朝その朝というか、その電車の中とか会社に行く前にこう読んでるんですけれども、でその時に、ああ、まあ、いいなというか、ちょっとこうなんかあ、この言葉で、あ、そう、すごく支えられて、で、また、そうですね、この、どの聖句を選ぼうかなと思った時に、あ、そういえばと思って、こう、また、サーチして選んだ箇所なんですけれども、そうですね、本当に、そのまま書いてある通り、こう、最初に書いてある、求めるっていう言葉は、本当に、もう、神様を、認識することを意味するのでも、本当神様がいるっていうことじゃなくて、もうそれよりもっと、神様との関係を深める。私は本当に多分いつもそういう聖書箇所を選んでるかもしれないんですけれども、それ本当に簡単なことであって、本当に難しいことで、だって本当に神様のことを考えるってことは誰でもね、自分はそれやっていると思うんだけど、それ以上ですね、その神様との関係を深めるために、本当に積極的にその神様のことを求めるっていうことはどういうことなのかっていうのを考えさせられます。自分ではそうやってるのに、でもそれを常にやるっていうことはどういうことなんだろう。そのバイブルアップのいろいろビデオとかのもあるんですけれども、このバースやった方が言ってたのが、みんな鬼ごっこするとか、鬼ごっこじゃなくて、こうかくれんぼですよね。ハイデン英語ではハイデンシークって言うんですけど、かくれんぼするときにみんな必死に隠れて、でこの探す人も必死に探すじゃないですか。まあ本当にそれその同じエネルギーというか、そのアクティブというか、多分その感覚なんだなと、それ本当に必死にこう探すというか、何か集中してその探すっていう同じような行動を、私たちも神様にその本当に同じようなエネルギーでこう常に、それがコンティニュー、常にっていうのはそのことだなと。それを本当に実際にするっていうのが難しいというか、やっぱり見えないから、やっぱりこう、かくれんぼで探すって本当にアクティブに、本当に自分でこう探すじゃないですか。自分のね、エネルギーとか全部使ってこう全力尽くして探すっていう。でも本当に神様は私たちと同じようなことを望んでいるの。私それと同じような エネルギーを使って、そう、神様を本当に探るというか、常に本当にその常にっていうことがすごく書いてなんかだから今日明日とかじゃなくて、本当に常にっていうことはすごい、もっと私たち、私も多分できてない と思うんですけれども、本当にもう常にっていうことはそういうことだなって、自分がいい時じゃなくて、本当に必要な時じゃなくて、本当に何秒とかその隙間がある時でも、自分が時間がある時でも、本当に神様のことを考えてるっていうことだなと、本当にこの聖書箇所はすごく強調していると思います。で、その主の力を求めて、これも物理的な力でなくて、神様の力に本当にそこにこの聖書箇所はすごく意味をしていると思います。本当にそうですよね。これも本当に難しいことですよね、考えてみれば。これだけ載ってるのに、これだけ載ってるのに、なんで、そういうことがたくさんあるんですけれども、本当に、そう、神様がいるっていうこと、神様との関係が深めるから、神様の力、主の力も与えられると、そうだと思います。で、常に主の御顔を求めよう。これは、神様との新しい関係を求めることだそうです。この古代のイスラエル民の顔を見ることは、神様の臨在を体験すること、神との直接的に交わることを示していたそうです。で、神の顔を求めることは、ただ助けを求めるのではなく、神との深い交わり、またこの深い交わりだから、神様のことをずっと考えて、ああ、神様がいるんじゃなくて、本当に神様との本当のこの関係ですよね。すごく、この神様との間違い、本当私と神様だけしかわかんない、他の人に話してもわからない、多分神様と私たち、その私のだけの、なんていうの、関係ということがすごく、この聖書、この、なんていうんだ、その、聖書箇所で、この聖句で、すごく感じました。で、そうですよね。常にということはすごく難しいな。常にってね、何でも常に何かをするとか。だから本当にさっき言った何かにフォーカスするっていうことですね。それが私たちにできるんだったら、同じような感じで神様のこともそう常に求めるっていうことが必要だなと。集中するってこと、本当みんな集中するときに、何か好きだったりとか、何かの趣味があったり、すごくそれで夢中になったりとか、そういうことをできるんだったら、神様のことも同じような行動とか感情でできる、それも神様からいただいたものであって、それを本当に、今回この聖書箇所を読んですごく感じました。で、そうですよね。私も今すごくこの3ヶ月間で、今年すごくいろんなことが、今もこうやってみんなもね、いろんなことがあって、そう、自分も本当にいろいろあって、なんでこのどう見てもこの状況でちゃんと全部やってるのに、なんでこんなにスムーズに物事が動かないのかとか、そういうのがすごく続いてあって。でもやっぱり何かがあるのかなと。やっぱりだからこの3ヶ月、まあこの3、まあいつもそうなんですけれども、特にこの3、いろいろ、あって、まだそれが続いてるんですけれども、そうですよね。やっぱり、英語で言うフェイ、それを、毎回も、その言葉がずっと、自分の頭に、残ってね。とにかく何かあっても、have faith みたいな感じで自分に言い聞かせているんですけれども、そう、皆さんもいろいろ、でも自分との戦いじゃなくて、自分の戦いじゃなくて、本当に神様がいるから、自分での戦いではないという、 だからそれもやっぱり、そこがやっぱり常に神様、常にですよね。神様にを求める。だから、やっぱり問題が起こると、やっぱり自分のものと、やっぱりそういうただ自分の戦いとかと見てしまうことが多いんですけれども、でも本当は、ね、神様もそれも全部分かってるし、で、かえってなんか、あ、神様分かってるからと思って、自分でその頭の中で私思うんですけれども、やっぱりそうじゃなくて、やっぱり声を出してというか、そういうのもちゃんとはっきり言わないといけないかなと思って、そういうなんか、そう、自分もなんか、神様分かってるじゃん、今の状況とか、こう、どう見てもじゃないと、で、何も言わないことがあるんですよね。やっぱり頭の中で、こう、なんか想像じゃないと、こう、神様分かってるじゃんと思う。でもやっぱり言葉に出して、なんか、神様との、ね、会話をするとも、それもすごく必要だなと、はい、なんか思いました。で、やっぱり、自分は、今、そうですね、なんかその祈祷課題なんですけれども、両親がやっぱり今年日本から引っ越すので、やっぱりね、今、まあ、4月に日本に行くんですけれども、やっぱりなんかいろいろそうですね、スムーズにいかないというか、なんかそう、だから仕事もあるし、家のこともあるし、ね、親のこともあるしと思って、すごく、いや、本当に、なんて言うんだろう、オーバーウェルミングなんですけれども、でもその時にやっぱり神様が、やっぱり常に神様ね、を求めて、本当に神様がいるから、ね、乗り越え、何か、まあ、何かでどうにかって言っちゃいけないんですけど、やっぱり答えはね、ちゃんと出してくれるので、まあ、はい、それを今祈ってるんですけれども、やっぱり今住むところも本当にアパートがまだ決まってないんです。それがすごく一番今の、今自分はやっぱりこうなって、次はこうなってというステップがあるじゃないですか。やっぱり最初も見つかったらすぐ次は引っ越すように、引っ越してきてすぐ、まあ、そのね、なんか内容的にこうなってほしいなんですけど、全然そうならないんです。で、なんか自分はなんか全部こ、ね、ここなんか書類も全部なんでかな、全部やったのにって、なんかまたっていうか、そういう状況なんですよね。だけどもそれそうじゃなくて、やっぱり自分のことしかやっぱりね、考えてないなと思う、ね、反省しながら、やっぱり神様が何かをね、ちゃんと答えを出してくれるので、それもちゃんとなんか住むところも見つかる、もう分かってはいるんですけれども、全部順番が反対じゃないですかみたいな。そう、なんていうんだろう、やっぱりこのカンフォートゾーンって英語で言うんですけど、やっぱり、まあ、自分はそういう性格なんで、自分がやっぱりこう自分のいいようにじゃないけど、自分がカンフォートの自分の、なんていうんだろう、その気分がいいところにいないと気が済まないじゃないって、やっぱりこういい心地がしないですよね。やっぱりこう、out of the comfort zone となると、すごくそれが恐怖というか、その、なんかね、その戦いというか、そういうのがやっぱりあるんですよね。だから、やっぱりそれも神様がそうやって教えてくれてるのかもしれませんね。自分が、自分からのそのコンフォートゾーンからこう、外れるという、離れてから、こう、いろいろ経験するという。まあ、そういうのもあるんだなと、今回というか、まあ、今そういうような今状況なんですけれども、それでこの、聖書箇所こう、まあ、2週間前とか見て、ああそっかとか思いながら、また今回も はい、この聖書箇所短いんですけれども、はい、みんなとこうシェアしたかったので、今日は選びました。以上です。
はい、ありがとうございました。そうですね、絶えず神様のことを思い出すという、まあ、難しいですけれども、まあ、皆さんそれについてどういう心がけとかそういうのをされているでしょうかという、皆さんご意見があればおっしゃってください。
いつもね、ほら、辻さんが一番最初に言うじゃない？
あ、そう。
そうそうそう。
今日は短いな。
そうそうそう。だからね、だからなんか、キジさんがいつもさ、口火を切るからさ、なんか、どうですかって言われて、調子狂っちゃって、ね、う
ん。最初なんか語ってくれるもん。
あ、じゃあ、ちょっと思ったことね、言いますけども、その、なんか、ハイドアンドシークとか言ってたじゃないですか。かくれんぼの話。うん、あれって、私もね、なんか、ショーメッセージを聞いたんですよね。なんかね、アダムとエヴァが最初に、なんか、善悪を知る実を食べた後に、逃げて隠れたでしょ。ね。あれが最初のなんか、ハイドアンドシークとかって。
隠れんぼか。
隠れんぼ。でも、あれって意味じゃないんだよね。そういう意味じゃないんですって言ってました。あれって、かくれんぼだけども、神様っていうのは、絶対知ってるわけどこにいるかね、うんうん。人間っていうのは知らない。わからないから、ハイドアンドシークやって、かくれんぼやって、やるんだけども。もう神様は知ってて、んで、どこにいるんだって言うわけですよね。もう知ってるけれどもね、神様。で、出てきなさいっていうのはね、なんだ言うか、その、姿を見せろって、もちろんそうだけども、本当の自分を表して、私に表してごらんという意味があるそうです。ということをなんか聞いたことがあって。うん、まあ、なるほどだなと。その部分を思いました。私たちはそうじゃないですか、一人一人。やっぱり俺なんか特にそうだね。なんかこう、ちょっと罪、ね、ことやってると、どこにいるんだいってこう、本当言ってるよ。いや、ちょっと隠れてんだけどって言って、もう知ってんだよね。そういう感じでしょ、本当に。友達とかね、友達はまあそんなこと言わないけど、例えばお客さんとかにね、口では言わないけどね、やろうかとかね、こじってやろうかとか、そういう思うときに、どこにいるんだいって言ってくれるんだよね。お前どこにいるんだいって言って。まあ、宮内先生の話じゃないけどさ、心の中で、そこは天国でなってないよっていう、ね、そういう意味もあるんじゃないですかね。何かありますかね、皆さん。
じゃあ私がね、夫は、仲言いづらいっていつも言ってるから、ね、私もね、似たようなことを、近くさんと同じようなことをずっと最近考えていてね、だからすごくそのコンフォートゾーンとかいう話もね、そうそうそういうふうなことを考えていたと思ってね、いたんだけれども、なんだっけ、最近ね、なんていうの、中毒になるっていう話、中毒、アディクティブっていうね、中毒になるっていう話を聞いててね、で、自分の、何か麻薬でも中毒になるっていうのは、その麻薬に何かこう、そうさせる力があったりとか、あるじゃない？エネルギーにしろ、そういうものがあって、それで、それをやったときに、そこにいる世界にいることになる。それで自分の世界を生きなくなってしまって。それで、例えば、コーヒーを飲む中毒とかそういうふうなのもあるんだけど、その高揚感とか、ちょっと気持ちよくなって、その物質に対して、それをずっと食べ続けてしまうっていうかね、そういうのもそうなんだけれども、それを飲むと気持ちよくなるとか楽しくなるとか、食べ物とかでもそうなんだけれども、ある程度こう、ぐっぐっぐっ常に食べてしまうものとか、そういうものもそうであって、それにはそれなりの、エネルギーがあって、そこに、その現実がもう見ていられないから、そこにちょっとそれを借りて、それでそこからこう、そこに、中毒になる力とかエネルギーに乗っかってしまうっていう話でね。で、そこから立ち直るのは、いろいろな物理的にどこの機関を借り、どっか人に助けてもらうとか、何かの、ね、オルガナイゼーションとかね、そういうようなところに行って、とかお医者さんに行って治してもらうとかもあるけれども、大抵の場合、深いところでは自分でこれはやめるって決めるところなんだっていう話を、うん、 深いところではその U ターンするっていうところなんだという話をね、という話をしてなる。で、そこでやっぱり自分のね、私もこれはあるんだけれども、漫画中毒とかさ、ずっと漫画読んじゃうとかさ、うんうん、私漫画、ま、漫画世代だからさ、で、それも、自分の世界にいないで、漫画の中にいる安全な世界、安全にこう、世界を求めてしまう。その内容が安全でなくてもね、そこの物語の中に自分をしばらく漂わせていて、そこの、で帰ってきた時に自分の世界は、そこを責任を取らずにまた見に行くっていうふうな感じのことがあってて、いう話。で、そこの世界にいることが気持ちよくて、そこにいたいというふうな、その力のところにいたいというものが、私にあるんだったら、気持ちが私にあるんだったら、さっきの言ったね、近くなんていうかね、神様と一緒にいるっていうね、中毒もあり、ね、あってもいいだろうと思ってね、うん、それが一番いいだろうと思って、それで、それは難しいけれども、神様のところに、力と一緒にいるっていうふうなことを考えていて、じゃあそれはどういうふうなことなんだろうとか考えていたんだけれども、まあ、そういうふうな、ね、何かの中毒になるということは、それが自分の中に満たされていくって感覚があってさ、なんかこう、それでいっぱい思考もいっぱいになっちゃったところがあるから、多分私がその神様のところと一緒にいるっていうようなことがね、精霊で満たされるっていうことになるんだろうなと思って、で精霊で、うん、満たしてくださいっていうふうなことを言って、で、そこの中には平安がきっとあるんだろうと思ったから、だから、じゃあなんでね、このざわざわしている心はなんでだ、なぜ私は今こう心配事でざわざわしてるんだっていうふうなことをね、神様にやっぱり、ちかこさんが言うような感じで、私はこれでこう心配でとか、うん、それでこうでって言って告白して、それで、やっぱり整理して、それで精霊様に精霊で満たしてくださいとか、精霊とイエス様と神様ってもう全部一緒だから神様っていうのと、まあそこで私はその神様の力と一緒にいて、そっちの中毒に同じだから、うん、まあ、それになろうと思って、で、その結果きっと平安が来るんだろうと思ったから、だから平安でこう、だから心の中でざわざわしていない状態をなるべくこう、作り出すっていうか、で、それで、そこで、ということは平安だっていうことは力が抜けているって状態だから、力まないっていうふうな、自分の思いで力まないっていうふうなことを、最近やった。やってる。だから、ちかこさんと全く一緒。うん。だから、この、うん、この話は、私もちかこさんを話して、で、やってるって、うん、すごくこう、いや、私もやってる、やってる、やってると思った話。うん。そういうことです。うん。
いや、今のあやさんの、その、神様に、二目を向けるのを中毒にするっていうの、すごいいい、いいなと。思いました。なんか、その神様に向ける毎日祈ってますっていうのは、その一日の中のほんの一瞬、一瞬だけで、常にやっぱりなんかこう、神様にずっと目を向けているっていうことができなくて、なんか、じゃあそれの中毒の仕方って、そこを超えられる、その一瞬だけの祈りとか、毎日の習、ただの習慣としての、向き合い方ではなくて、なんか、私もすごい難しいなと思いました。ちょっとよくわかんないですが、はい。
私は、ちかこさんの今日の話を聞いてて、すごく理解できたし、で、それ以上に、神様は何をちかこさんに教えようとしてるんだろうってすごい考えてて、やっぱり、ちかこさんの時と神様の時が今マッチしてないってことは、ある意味、ちかこさんに何らかの試練を与えられてて、で、まあそういう時に一番私たちは成長すると私は思ってて、だから、今はちかこさんにきっと神様は何かを伝えようとしてくださってる。のかなって私すごく思ったんだけど、みんなそれは何だろうってすごい思ってて。 多分何かある。で、みんな経験あると思うんだけど、その時には全然わからなくて、なんでこんな試練を取らなきゃいけないんだとか、なんでその自分の思うタイミングで来ないんだろうとか、いろいろ思うんだけど、後でそれがなんか自分で理解できるようになるっていうか、あ、なんでこんな風になったんだろうとか、なんか多分ちかこさんにもそういう時が来るのかなって聞いてて思いました。
わかった。あのね、今ので、マリさんのもだけど、人によってはね、みんながみんなそうじゃないけど、今中毒の話でね、自分で努力することに中毒になるやつもおるよね。自分がやらなきゃ、私がやらなきゃ、僕がやらなきゃみたいな。それ、自分で努力することに中毒になる人とおるじゃん。自分がやんなきゃ、これもやれなきゃ、あれもやれなきゃっていう、神様のことを忘れてるぐらいに、自分で努力しちゃう人っていると思うわけ。
悪さのマリアみたいな感じ。
ああ、それに近いかもしれない。でも、だから、みんながみんなそうじゃないと思うけど、世の中には全部人任せにする無責任なやつもいるけど、それとは逆に、
頼っていいんだよって言って
そう
くだ
か、
さって
神
る。
様に頼ることも忘れる。これは自分がやらなきゃっていう、そういう人もいるのかなとか。
いるね。確
だ
か
け
に。
ど、絶えずも、たね、求め続けるここに尋ね求めよ。さっきマリさん難しいって言ったけど、難しいんだけど、やっぱり毎日自分でそういうふうに心がける、てかね、人間死ぬまで修行じゃん。結局は。だから、このぐらいになったら素晴らしいクリスチャンってありえないわけね、多分。だから、それをうちらが気持ちの中で自分自身を特訓しなきゃいけない部分でどっかあると思うわけ。訓練。常に訓練、死ぬまで。もう、神様に喜ばれるものになる訓練っていうのは、こればっかりは人にやらさせるものじゃな、やらされせられるものじゃなくて、自分がそういう意志を持ってやらないと続かないかなとか。だからその神、いかに自分、そのさっき言ってた、いかに自分を神様中毒にするか。で、クリスチャンという言葉の意味はもともと、クライストフリークみたいな。まあ、ちょっと、死語だから放送禁止になるんやけど、昔の言い方で言うと、キリストキみたいな。そういう意味で始まったそうです。今はただ単に教会のメンバーだったら、とか宣伝見てたらクリスチャンって感じになってるけど、本当はもう、イエス様に夢中になってる、それこそユダヤ教の人たちからすると、こいつら異端、こいつらカルトみたいに思われてたような人たちかもしれないし、そこまでイエス様に夢中になって、殉教もするような人たちに見られてたと思うわけね。だから、そういう意味でだったら、上等じゃねえかって感じだよね、でもやっぱり訓練なり勉強はし続けないとどっかで止まっちゃう、歩みがね、成長が止まるのはあると思います。で、今ちょっとね、自分で喋っててもう一個気になったんやけど、かくれんぼやってないんだよ、うちらはね。だって、かくれんぼやってんだったら、神様を探し求めてんだったら、ただの宗教なわけ。自分たちが頑張って神様にたどり着くっていう。でも、さっき Wi-Fi が繋がらないって話だったじゃん。で、Wi-Fi ってさ、今、リゾート地の山奥とかさ、そういう海岸とか、確かに Wi-Fi 繋がらんとこあるよ。林の中とかあるけど、人が集まってるとこで大体 Wi-Fi の電波飛んでるわけやん。ね。でもって、スマホはもちろんだけど、こういうラップトップのコンピューターもちろんやけど、今やもう、普段持ち歩かないデスクトップのコンピューターとか、あと、新しいのになると車の中にも Wi-Fi の機能があるわけよ。ね。要するに、まあ、先週さ、前に、うちの礼拝でもその三位一体について話したけど、先週、英語やったけど、超短いバージョンで喋ってさ、どこまでみんなに伝わったかわからんけど、まあ、ペンテコステって聖霊が、ね、与えられた日とも言えるわけや。 で、聖霊の一つの特徴っていうのはやっぱり神様がみんなと一緒にいつもいるよっていうことの表現されたわけじゃん。それともう一個導かれるという、まあ、神様が内側にいる神様。だけど、それ Wi-Fi の電波と一緒で、ね、パスワード入れるかどうかうちら次第なわけよ。電波は飛んでんの、いつも。神様はうちらから探すつない。むしろあっちから受け入れろと手を差し伸べてくれてるはずなわけね。うちらがもうそこにいらっしゃる神様を受け入れるかどうかやからね。装置としてはさ、デバイスとしてうちらは準備はできて、その機能を持ってんだけど、設定をするかパスワードを入れるかスイッチ入れるかって話かなと、ちょっと今見てて思いました。
さっきのさ、その人の話のさ、あれで見たんだけど、さっきのね、中毒っていう話の話で、その何かの中毒になってる、それが重大なものじゃなくても、そこに自分を任せているということになってね。それでね、じゃああなたはそれと一緒に生きていきたいかっていう話のね、話だったのね。それで、あなたはあなたの人生をそれと一緒に生きていきたいか。いやいや違うでしょう。あなたはあなたの人生のをあなた自身が精一杯生きさせなきゃいけないんですよっていうふうなことだったよね。それで、そうだよな、私はじゃあ、神様と一緒に、神様と一緒に、他のものと一緒に行く、他のものと一緒に生きていきたくないっていうふうな、他のものっていうのはその中毒になるようなものと一緒に生きていきたくなくて、私は私の中心にあって神様と一緒に生きていきたいって思って、それでそれをさっき言ってたように決めるの、決めるっていうかね、そのこれをやめるって決めるの、実を言うと何かの助けを借りることもあるけど、心の中でその人が決めることなんですよね。で、だから私もそこで決めたい、ここで自分は神様と一緒にやっていくと決めたいって思って、だからそれが今のね、パスワード入れるっていうことだよね。
本当はパスワードも与えられてるのよ。だけど、何らかの理由つけてさ、それも与えられてても気づかないとかさ、そういうことかなと。
こういうのってね、すっごくさっきの中毒って話もあるんだけれども、そういうことだけじゃなくて、本当に人生の中で起こるいろんなことにも私ってエネルギー取られちゃうんだよね、そっちの方に。で、それとか起こって何か起こっている人のそば、おそばにいるわけじゃないんだけど、そこで起こっている話を聞いてると、私も起こってる気になってきたみたいな感じとかさ、ニュースとかでもあるじゃない、こっちに。だからそういうね、大したことないことでも、そういうふうな中毒になりそうなもの以外でも私は取られていっちゃうんだなっていうふうなことがあって、それで人生を歩みたくないなみたいに思って。
特に今の時代はこういうふうなことにはこういうふうにリアクションしなきゃいけないんですよみたいな、そういうのも出てきてるしね。こういう時は怒らなきゃいけないんですよみたいな、そういう、よくよく考えたら別に怒らんでもいいやんって思うことの方が多いんだけど、で
ノ
も
イズって感じ
ノイズ
ね。ノ
ね、
イズ
そう
ね。
そう、周
そうだ
りに
ね。
影響されるっていうかね。だから今日の聖書箇所に戻るわけよね。そういうノイズがある中で神様を求めなさいっていう。
今の田辺さんの話聞いてて思ったのが、だから要するに、中忍しなさいっていうことだよね。彼、その、神様の、なんていうか、のウェイブレンクスに、チューニングしなさいっていうことだよね。
私は、まあ、あくま、似たようなあれだけど、私はあえて現代的な例え方したけど、昭和的に言うと、
昭和的。
ラジオ。
ラジオを合わせる。
カンパに入れなさい
そう
と。
いうことだよね。だから、だから Wi-Fi にしても、ラジオにしても何でもそうだけどさ。要するに、そこのところにチューニングして、自分が求めなければ、あるものも自分の中にこう見えないし入ってこないってことだよ。
そこにあるのにね。
あるけど求めないとそれはここ入ってこないと。
そういうこと。
正直言って難しいよね。もう自分でも、いつもいつも入ってこないっていうか、チューニングできてない時いっぱいあるし。
あとやっぱりさ、ネットとか見てたら、自分がどう生きるかっていうのが、すごい、その YouTube なんか特にそうだけど、もう、回数、見てる回数ってすごい高いんだよね。そういう
感じ、生き方についての動画
自分
の、
を中心
ああ。
でやるっていう、神様って言ったらもう、そこでこの人ちょっと病気だねっていう感じで、
まあ、特に日本ではそれはね。
と思われるっていうか。
いや、まあ、それはあくまでほら、この世の話ね。この世はそりゃ自分がいかに強くなれるかっていうことを求めるからね。
でも、自分を大切にするイコール神様からいただいた人生を大切にするってことだから、
まあ、それは
もう間
そ
違ってはないような気はする。
うだね。
だから、自分の大切にするのと自分の力をつけていくのはまた別の話や。
まあね。
そこを多分、キースさんが言ってるのは、
いや、
自分がどん
自
どん
分
成
で
長する。
全部道を切り開いていくってこと。
本当、近い友達、日本にいるけど、その人は常に言うね。自分しかないって言って。
結局自分だ
自
よって
分、
いう言い方じゃない。
あんた、考えてんのって感じで。で、そんなもん、神様なんかいないよ。自分しかないんだよ。自分でやっていくんだよ。何でも自分。そう言うと、世界が開けてくるとかって。
いや、
反対だよ。
っていうわけ
分
で
か
する
、言いたい
よ。
ことわかる。
ね。
いや、それはやっぱり宗教やってるやつはバカばっかりみたいな見方でそういうセリフになるんだと思うけ
まあ、俺
ど。
の、なんていうか、アプローチの仕方も悪いんだと思うけどね、伝道の。まあ、なんていうか、難しいところですよ、それがね。
それってメンヘラに、思われがちだよね。
メンヘラって
何
何？
かに頼るとか、
メンヘ
何かに委ねるみたいに。
ラ。メンタルヘルス。
そうね。
いや、わかんない。メンタル。
そういうことだと思う。
じゃない？世間一般的には。
まあね。
そういうのに、またあいつたち言ってるよみたいな。
はい。この世と波長を合わせてはいけません。
そういうことですよ。
そういうの YouTube で人気があるからって、それは人気なら当たり前。しょうもない動画ほど人気あるんだから、そこを見てもしょうがないからね。
でもね、俺今、ヒサが言ったことね、Wi-Fi のことを思い出したんだけど、私のね、YouTube じゃないわ、Facebook、最初に書いてんだよ、それと同じこと。ヒサが言ったこと。まあ、俺の Facebook ずっと見てて、最初の方に、神様の Wi-Fi はいつでも飛んでるとかっていう、そういう Facebook があるん
いや、
です
後で見ておきます。
よ。多いがあります、私も。だからそれは、と思ったね。どうした？じゃあ、皆さん、最後に、シカゴさん。
おいでですか？
いや、なんか一言。
あ、一言。いやいや、本当に、いろいろ分かち合えて、本当に、あやさんも言った、中毒という、神様の中毒。でも、それも、なんて言うんだろう、神様を、チューニングするという。で、それも、そうか、と思いながら。で、本当に、ヒロクさんが言ってくれた、そうね、神様何を、私に、ね、何の試練というか何が与えてくださっているのかというのも、ね、いろいろ考えさせられたし、みんなと分かち合えてよかったです。
それでは、
お願い
一言
し
お
ま
願い
す。
してございます。
それでの皆様、今日もこうして、兄弟姉妹とともに、本当に、この証と、聖書をご視聴いただき、本当にありがとうございます。本当に、今日も、話しましたけれども、本当にあなた、神様が、私たちに、私たちに、 なんて言うんだろう、いつもいてくださるっていうことを私たちが忘れないように、いろんな、周りのノイズとか、たくさんありますけれども、その中で、神様のことをちゃんと受任して、本当に神様を常に、神様に常に求めるという、神様が、私たち一人一人に、くださってるその力と、本当神様が、何か私たちに、示してくれると、いろいろなことが周りにいろいろ、ノイズがあっても、その中でも神様はどこにも行かないと、周りが動いても神様はそのまま、本当に本当に be still っていうのを忘れずに、神様が私たち、一人一人を導いて、守ってくださることを本当に感謝します。またこの1週間、新しい1週間が始まりますけれども、本当にまたこの御言葉を、神様から、もらい、本当に覚えて、また一人一人、またこの1週間を、守ってください。小さな祈りですけれども、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。